過去の歴史から未来をひも解く大口町歴史民俗資料館の歴史文化教育事業に、平成29年より大口町歴史民俗資料館で始まった歴史文化教育事業、事業の取り組みの一つとして、資料館から町内の保育園と小中学校へ職員が出向き、郷土の歴史を分かりやすく伝えています。先月号に引き続き、今月号は町内の保育園、小学校での現場の様子をお伝えします。大口町歴史民俗資料館、微笑みプラザ3階は、開館時間午前9時から午後5時、休館日、毎週月曜日、火曜日、水曜日、年末年始、祝日開館、企画展開催中及び小中学校の春、夏、冬休み期間中の水曜日は開館します。祭壇橋が結ぶ名古屋市立白鳥小学校とのご縁、堀吉ゆかりの地、南小学校。大口南小学校区にある堀尾関公園は、堀尾金助とその母の祭壇橋物語をテーマに、子を思う母の心を後世に伝える歴史公園です。公園の横を流れる五条川に木で作られた祭壇橋がかかっています。祭壇橋物語とは、堀尾金助、堀尾義治公の子と言われていますが、18歳になる年、小田原合戦に出陣し、帰らぬ人となったことを母が嘆き悲しみ、せめてもの供養にと、最後の別れの地、現在の名古屋市熱田区にあった祭壇橋を架け替えたという逸話です。その祭壇橋が金助と母の出身地である大口町に復元されました。この祭壇橋がご縁で、大口南小学校と当時祭壇橋がかかっていた地にある名古屋市立白鳥小学校が姉妹校となり、昭和41年から毎年お互いに行き来する交換会を続けています。新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年度、3年度はオンラインによる交換会でしたが、今年度3年ぶりに白鳥小学校の5年生を南小学校に迎えて、57年目の交換会が開催されました。南小学校の児童は、歴史民俗資料館の歴史文化教育事業として、小田原合戦、祭壇橋と熱田神宮、堀尾関公園の祭壇橋の由来、堀尾金助とその母など、自分たちの住む地域の歴史や伝承、白鳥小学校とのつながりなどについて、西松学芸員から話を聞いて学習し、その集大成として交換会に臨みました。6月17日金曜、一足早い真夏のような暑さの中、記念式典を行い、大口歴史愛好会の案内で、堀尾関公園、祭壇橋、発見者、堀尾氏邸宅跡、競輪寺、供養塔など、堀尾氏ゆかりの地を見学して回りました。二つの町でこれほどまでに祭壇橋の物語が大切にされてきた理由の一つに、擬宝珠に彫られた銘文の素晴らしさがあります。私財を投げ打って祭壇橋を架け替えた母の思いが今も色褪せることなく我々の心を打ちます。両校の児童は式典の中でこの銘文を全員で暗唱します。約400年前の歴史を架け橋として、遠く離れた地に立つ小学校の児童の心が一つにつながる瞬間です。今日の交換会では、祭壇橋の歴史を今まで学んできた以上に深く知ることができ、歴史に興味が湧きました。自分が住んでいるところのことをもっと知りたいと思いました。南小河合聖馬君、18歳で亡くなった金助と、自分を置き換えてみて、その時どんなに悲しい気持ちだったか考えてみました。南小岩本和久君、南小学校の鍵谷直樹校長は、この交換会が半世紀以上続いてきたことで、今や我が校にとってなくてはならない文化となっています。子どもたちは 義母子名分に込められた我が子を思う母の気持ち、戦争のない平和な世の中を願う気持ちを後輩につないでいかなくてはという尊い気持ちで臨んでいます。また堀尾金助と母に関わる史跡をめぐることでふるさとの歴史を学び、大口町を支える来賓ボランティアの方々と触れ合う貴重な機会となっています、とこの行事の意義を語っておられました。子どもたちの歴史を学ぶ姿勢が根付き、ふるさとを大切に思う気持ちにつながっていけばという、この行事に関わる皆さんの温かい思いが詰まった一日となりました。大口歴史愛好会から説明を受ける児童と義母子の写真があります。大口文化遺産マスターになろう、文化遺産の宝庫北小学校、大口文化遺産マスターになろうと題して、地元の文化遺産の授業を行っているのは北小学校。同校区には1000年も前に建てられた大口町で一番古い神社である小口神社や、愛知県指定文化財である鋳造戦隊地蔵が祀られていた薬師寺、江戸時代のイルカ池の決壊による水害イルカ切れの慰霊碑のある明智寺や六部橋、そして数々の古墳などさまざまな史跡が残っています。今は奥地城址公園となっている1459年室町時代築城の奥地城は、平成6年8年の発掘調査で当時の痕跡が明らかになり、その後現在の公園となりました。西松学芸員から、当時の奥地城は奥地城址公園だけでなく多世代が集う憩いの広場を含む広さだったこと、また万馬城屋敷などの地名がもともと城があったことを示していることを聞き、子どもたちはびっくり。今は公園となっている小口城ですが、建てられたのは有名な犬山城や小牧山城よりも昔なんだよ。みんなも知ってる小牧長久手の戦いで豊臣秀吉が小口城を砦にしたんだよ。え、そんなに重要な城が大口町にあったの？子どもたちの気持ちは一気に戦国時代にタイムスリップ。小口城を建てた織田広親という武将は、織田信長と名字が一緒だけど、信長が生まれる40年も前に亡くなった武将。生きていた時期が違うので、家族ではありません。でも、遠い親戚かもしれませんよ。自分たちの身近な場所の話だと、がぜん興味が湧きますね。5年前に歴史文化教育授業が始まって以来、南小学校で教員として連携授業を行い、現在北小学校の千田百合子教諭にこの授業に対する思いをお聞きしました。歴史の専門である学芸員さんの話は、子どもたちはもちろん教員の我々が聞いても知らないことがいっぱいで、思わず引き込まれます。なかなか見る機会のない土器の実物を触らせてくれる体験は、子どもたちにとって郷土の歴史を文字通り肌身で直に感じられる貴重な体験になっていると思います。また子どもたちが喜ぶことを常に考えてくれます。資料館キャラクター金助くんのパペットとの対話形式で授業を進めたり、大口町の地図を印刷した大きな絨毯を歩いて大口町の史跡の位置関係を体験したり、甲冑を着て若い教員を戦国武将に仕立てて寸劇をした時は大受けでした。笑い。ふるさとを深く知ることで、ふるさとを大切にしたいと思う豊かな気持ちが生まれます。その種まきや水やりの役割を果たしていけたらと思っています。目を輝かせながらふるさとの歴史の話を聞く子どもたちを見ると、確実に子どもたちの中に郷土愛が芽吹いて育っている様子が感じられます。ふるさとを愛する思いが一人でも多くの子どもたちの中に宿っていくことを願ってやみません。小口城跡から発掘された土器と当時の小口城周辺の絵図を見る児童たちの写真があります。昔話、西保育園。西保育園では山姥物語、徳林寺と二所の遺跡、白山ふれあいの森について、それぞれの年齢に合わせてお話をしています。 白山ふれあいの森はとんでもない秘密があるんですよ。なんだと思う？昔死んでしまった人が埋まっているんです。もともとどこに住んでいた人たちでしょうか？西保育園の周りに住んでいた人たちです。子供たちの間にどよめきが。白山ふれあいの森、お散歩で何度も行った場所がお墓だったの？子供たちの想像が一気に膨らみます。慣れ親しんだ白山ふれあいの森に違った印象が加わりました。西保育園の佐竹博美園長は、西保育園は新しく引っ越してきた子どもが多く、地元の伝承を知らない家族が多いです。保護者の方から、普段通るお寺が山んばのお寺だと子どもから聞いてびっくりしましたと聞くこともあって、まさに伝承が伝わっているのを感じます。小学校に上がっても地域の歴史を学ぶと聞いているので、前に聞いたお話だなとつながっていき、とてもいい効果になっていると思いますよ。小さな子どもたちの中に芽生えた興味と好奇心が、ふるさとに対する愛情へと育まれていくといいですね。お話を真剣に聞いている園児の写真2枚があります。大口町の地図に大口中学校、小学校3校、保育園3園の位置が示してあり、写真で徳林寺、徳林寺の別名は山んば寺、愛知県指定文化財中蔵仙台地蔵、薬師寺、小口神社、水害イルカ切れの慰霊碑のある明智寺、イルカ切れ石碑、六部橋、小口城址公園、多世代が集う憩い広場、大口町歴史民俗資料館、微笑みプラザ3階、堀尾義治公生誕の地、堀尾氏邸宅跡、堀尾金助とその母ゆかりの地、祭壇橋物語、堀尾関公園、祭壇橋、長生寺の中鉄地蔵菩薩立像、汗かき地蔵、白山ふれあいの森、白山古墳群二所の遺跡の写真が紹介してあります。ぜひ家族で大口町歴史民俗資料館に遊びに来てね。取材にあたって保育園や小学校の授業の様子を拝見しましたが、歴史民俗資料館のお二人の授業は大人が聞いても楽しく興味深いお話でした。話術や構成、仕掛けが巧みなことに加え、地元にこんな場所や伝説があったなんてとつい引き込まれるような面白いテーマが盛りだくさん。やっぱり地元は面白いという某テレビ番組の名キャッチフレーズがありますが、確かに地元のお話は背景や人情がどこか自分たちにつながっているからこそすんなり理解できるし共感もできます。改めて地元の面白さを確認しました。歴史や伝承は子孫に何らかの糧となることを願って、先人たちが脈々と受け継いできたものです。歴史文化教育事業がその一端を担っていることを先祖たちはお墓の中から見守っているに違いありません。取材文、大口町 NPO 登録団体ズーム。